はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本日も、株式会社 VP 内田様と対談形式でお伝えをいたします。
はい、
いたします。本日のテーマはですね、ウェブサービスと法律あるいは利用規約というところでお話ができればと思います。
はい、なかなか、
はい、
重たい感じのテーマですけど大丈夫でいけるんですかね。
はい、僕はすごい興味のある領域なので、むしろ。
あ、そうなんですか。
そうですね、僕実は大学が法学
部。法学部だった。そうでした。
実は弁護士を一時期目指していたという。
すごいすごい人だった。
いやいやいや、ところも全然大学院に進むまでもなく、僕にはこの法律の世界向いてないなと思ってなったんですけれども、はい、でもやっぱり大事なね、こう社会に出てみるとなんだかんだで、こう、特に自分でビジネスをやり出すと特に大事になってくる領域かなというふうに感じました。
いや、本当にどこの何するにも契約、うん、契約ですもんね。
そうですね。で、結構僕は個人事業主やってるんですけれども、
はい、
そのやっぱ小さいとこと小さいとこの取引って、やっぱ契約を結ばずやっていうのが、
はい、
往々にしてあるんですね。
はい、
で、その結ばずにでも、うまいこといかにやるかとか、なるべくそうとはいえ結んでもらう方式にするかっていうのもちょっといろいろテクニック的なものもあったりして、面白いなっていう領域ではあります。
なるほどね。そうか。で、今回あれですね、ウェブサービスを作る時の利用規約について中田さんにちょっとアレンジしてもらったんです
よ、ね。はい、そうです。はい、今内田さんと一緒になって開発をさせていただいている牛群管理、牛を管理するアプリが、一緒に開発させていただいてまして、
はい、
で、それのね、いよいよ公開だぞというところだったんですが、最後の関門的なところで、はい、ローン前のまずアップルとグーグルの審査と申請をしないといけない、
はいはいはい、
いうところと、その一環でですね、世に出す前にちゃんと利用規約をしたいねというところがあったので、ちょっとそれをお手伝いさせていただいたという経緯で、はい、はい、このお話になってます。
そうなんですよ。いやー、やったことないからこれ難しいんですよね。
そうですね、僕何度か、他の会社様 の, 通常のウェブサイトで利用規約とかプライバシーポリシーを書かせていただいたことがあってですね、あくまで最終的な責任は負わないっていうお約束で、ドラフトベースでやらせていただいたんですけれども、はい、やっぱり結構サービスごとウェブサイトごといろいろと毛並みが変わってくる印象がありますね。
大枠としては何を盛り込んだらいいんですかね。
やっぱりウェブサービスあるいはウェブサイトで何やってるかっていうと、やっぱ基本的に情報のやり取り
なん、
だから、その情報に関する取り決めをやっぱり一番多くする必要が、
というとこの情報を、はい、取り扱い方とかですか。
そうです。で、一番こうなんでしょうね、利用三大ドキュメントっていうドキュメントがありまして、
はい、
それが一つが利用規約、
はい、
で二つ目がプライバシーポリシー、
うん、
で三つ目が、特定商取引法上の表記、
はい
はい、特商法上の表記って言われるものです、
はいはい、
これは P とかに特に問題になるところかなっていうふうに思います、この3つを合わせてこうウェブ利用規約3大ドキュメントっていうふうな言い方をするんですけれども、それぞれ何をお互いの約束事として決めるっていう領域ごとに分かれてる印象です。はい、
利用規約っていうのは要するにユーザーが、
はい、
ユーザーはこれやん、ユーザーに対してこれしないでねっていう話。
そうです。その通りです。まあ、お互いにですね、これは。
うん、
まずと、そのサービサーとしては、ユーザーにこれをするなと、
はい、
書くことと、あとは、これをした場合にはこうするぞっていうことを書く。はい、あとは、もしうちがこういうことをしちゃった場合にはこうしますっていう取り扱いです。この3つの取り決めを主にしているかなという。
なるほどね。
に言うと、まあ、禁止事項とか、
はいはい、
あとは、損害賠償に関するぐらいですかね。それがおそらく一番大きいところかなというふうに。あとは、まあ、そのサービスが変わる可能性がありますとかっていうのを
改め
て、はい、このあたりが一番、特に書いておくべきポイント
かな。そうね。だから、このそもそもサイトで扱っている情報の種類によっては、よって変わらざるを得ないですよね。
そうですね。なんか条文の全体像はおそらく変わらないんですけれども、このサイトの性格とかによってどこの条文を分厚めに書くとかっていうのがやっぱり変わってくるかなっていう。はい。
なるほどね。コミュニケーション系だったら ひどいこと書かないでね。
あ、そうです。投稿することに関してかなりこう具体的に細かく。
人の顔を勝手にアップしないでねとか、そういうことまでちょっと一応書いとかないとねってなるわけですよね。
そうですね。そういうの投稿があった場合に、こう利用規約でそういうのがあった場合はうちで勝手に消しますんでっていうふうなことを書いておかないと、向こうとしては勝手に消しやがってみたいなふうになっちゃう、
はいはいはい、
それがあったりするので。
そうですね。
まあ、あと利用規約に関してはこう、もちろんこう紛争になった時の、取り決めっていう性格ではあるんですけれども、
はい、
実質的にはこう紛争予防のための取り決めっていうのが一番大きいです。というのは何らかのこうクレームみたいなのが入った時に、
うん、
いや、うちは利用規約こういうこと書いてて、お宅もこういうことに同意したでしょっていうふうに言うことができると、
はいはいはい、
で結構な割合でこれだけでこう、まあ、引いてくれる、
うん、
があるようなので、
まあ、あんまむちゃくちゃなこと書かない限りは、
そうです、はい、
揉め事にならない、
そうです、
ですよね、
はい、そうですね、まあ、まずそうなんです。で、僕がちょっとその面白いなと思った、まあ、面白いと悔しいなと思ったポイントが利用規約で、
はい、
中小企業庁が、
うん、
外郭団体に委託して行ったプロジェクトで、
はい、
去年ですね、中小企業デジタル化応援隊プロジェクトっていうのが、
そう、
はい、それはまあ要は国の補助金を使って中小企業のデジタル化を支援する人に一定量の補助金を出しますと、いうふうなプロジェクトがあったんですね。
はいはい。
まあ、具体的にはこうなんかコンサルティング業務がメインで、
はい、
例えば何かのツールを導入したいとか、DX させたい、効率化させたいっていう時の、まあ、最初の第一歩に補助金を出しますというふうなものがあったんですね。で、まあ、フリーランスももちろん対象になっていて、そのフリーの人にとっては、あるいはまあ零細企業にとっては、まあ、要は間口を広げるというか、お客様と知り合うタッチポイントになるっていうので、割とまあ使いたかったポイントではあったんですね。
うんうんうん、
はい、まあ、販路開拓というか、
はい。
はい。あったんですけれども、まさしくこれが利用規約が劇的に変えられてしまって。
ほう。ん？変えられた？
そうです。向こうが、要はその、デジタル化応援隊の事務局。
はいはい、
事務局が、確かなんかね、開始 半年後ぐらいに1回変えて、
はい、
この半年後にもう1回変えたと、
あ、
はい、っていうのがあったんですね。で、なぜかというと、まあ、要は架空請求みたいな架空申請が多かったと、
あ、
実態はないけれど補助金だけせしめるみたいな、
うん、
まあ、あの、まあ、コロナの補助金みたいなの
かな、まあそうですね、
はい、経緯になっていて、で最初の利用規約の改定で、まずそのコンサルをやる人は全部の打ち合わせの録画をしろと、
はあ、
全て録画しろという足が来て、う
ん、はいはい、
でも結構めんどくさいなって思った、
ね、そうですね、
まあまあ分かりました、
まあ、うん、
うん、っていうので、あの、もう全部録画するっていうことでやってたんですけれども、
うんうんうん、
その次の利用規約の改定がもう本当に改悪で、ああ、もうツイッターでもなんか結構みんな非難合々だったんですけど、
はいはいはい、
これがまあその録画しても多分収まらなかったので、
うん、
そのサポーター側を制限しますみたいな。
サポーター、
はい、要はそのコンサルタント側、
ああ、はいはい、
を制限しますと、
はい、
いうのが出て、あの、特定の資格を持っている人、あるいは何だったかな、でも基本的にそうですね、特定の資格を持っている人、あるいはどっかで認定された企業以外は、
うんうんうん、ああ、それは後から後出しじゃ困りますね。
本当に後出しなんですよ。最初から書いてあるならまだしも。
うん、
うん、で、しかもこう終了3ヶ月、なんかね、直前、3ヶ月前ぐらいにそのお達しが出て、
うん、
で、ね、今からもちろんその資格を取るわけにもいかないので、
うんうんうん、
まあ、要は事務局としてはもう、のニッチもサッチもいかないから総数を制限してやると
はいはいはい
いうのでもう絞ったという形なんでしょうけれども、
いやーそうね、
うん、
新しい分野なんでしょうね一応、
はい、ちょっとえげつないなと思ったので、いやこれはさすがに法律違反だろうと思ったんですよね。
はいはいはいはい、
あの利用規約は先ほども言った通りこうユーザーとサービサーの契約なんですよ。
はい、
これはちゃんと民法にも定めがあって、多分400何条とかにあるんですけれども、
うんうんうん、
最低民法でちゃんとあの定められた契約の類型の一つなんですよね。
はい、
特定多数と一人が契約を結ぶっていう類型の契約になっていて、でその要は一方的に契約を変えるわけじゃないですか。
はい、
これってやっぱり、まあ、おかしいじゃないか
そうですね、はい、
になるので、まあ、こちらが同意するならまだしもなんですけれども、いやこれはだからなんかいけるんじゃないかと思っていろいろ調べたんですよね。
はい、
でそう調べたときに、あの利用規約、その要は不利益、
はい、
一方的な不利益になるような改変は通常認められないです、
うんうん
うん、それは実際にあの定められているんですけれども、
うん、
その認められないってされる根拠があの消費者保護法なんですよね。
あ、
でその消費者保護法が何が問題かっていうと、サービス利用規約で結んだユーザーが消費者じゃないとダメなんですよ。
はいはいはい、
でその中小企業デジタル化応援隊っていうのはあの個人事業主として結んでるので、消費者ではなくて事業主扱いなんですよね。
はい、
でそうすると消費者保護法では保護されないんですよ。
はいはいはい、
あくまで商法上の商人、
はい、
になって、事業のために結んだ契約なのであの事業主ですと、
うん、
いうことで不利益変更もあの通さざるを得ないみたいな。いやそうかと。
まああのそりゃおかみがやることですから、そんなズボラな穴は開けてないはずですよ。
いやもう本当悔しかった
です。悔しいですけど、
本当抜かりねえなこいつらと。
だって賢いんだもん、もともと。しかもそんなプロなんだし。
そうなんですよね。でしかもなんかもう一個争えるなって思ったポイントが、そのなんか変更が確かその利用規約の変更、
はい、
だったらなんかその同意するのが通常そのなんて言うんでしょう、利用規約のそのなんて言うんでしょうね、こう行為の変更、
うん、
いいんでしょうか、あの、まあ、禁止事項の変更みたいなところを変えることにあらかじめ同意しているというようなことに同意したと思ってたんですよ、
はい はいはい、
そしたらそのそもそもの一番最初の同意するポイントに結構幅広いことで書いていて、
うん、
あのなんて書いてあったかな、あの要はまあ通常のその法律の文言を上書きするような、あのまあ契約主体に関するポイントの変更もありえるみたいな形で書いて、
うんうんうん、はいは
い、いや本当に本当にもうさすがさすがもう、まあ、悔しいと同時になんか感心して
参りました
って、いや参りましたとしか言いようがなかったですもう2手も3手も先をやっぱり読んでて、いやさすが弁護士はやるなとプロだなと
そりゃそうですね、悔しいですけどね、
はい、もうでもやっぱそういうので逆にこう自分がね、あのそういう規約を書くときやっぱちゃんとこう事前にそういうことを書いてあった方がこう後々の柔軟な変更にも耐えるなっていう風なのはやっぱりこう身を知って、
うん、
思って思い知ったので、
いや本当ですよね、またそうね、なんかでもな、行政そうね、自分さまざまな契約においてそれはどうしてもやらざるを得ないですよね。
そうですね、まあ一般的な契約においてもやっぱり商人って何て言うんでしょう、あのもちろんそこね、あの債権者の保護みたいなっていうのよりも、うん、やっぱ取引の安全性っていうのをやっぱり重視するじゃないですか、
はいはい、
っていうのが多分保護法益に商法上あるので、
うん、
なんかやっぱ そこの方が適用されちゃって、だからこう消費者保護法では保護されないんだろうなっていう、うん、趣旨的にはそういうところになるのかなっていう感じですね。
なるほどね。
いやーちょっとなんか身をもって思い知りました、ね。
そうね。でも中田さんもそのもう逆にちゃんとしすぎてるから、
はい、
なんつうかきっちり結びますけど、そんなの全部無視されて、
はい、
こう。損害を被ることって結構ないですか？
あまあでも無視されること、
ね、一応僕もね仕事事業してるので、そうやって何かするたびに契約を結んだりやなんかするんですけど、まともにそれを元に裁判したこととかなくて逆にそういう契約結んでてやれば勝てるなって思っていながらも、相手が横暴なことをしてきた時にもう面倒くさくなって、もういいよ出てけと、
はいはいはい、
なる時の方が10倍ぐらい多いっすね、
うんまあ、そうですよね。実際まあ正直裁判沙汰にするといろいろ面倒
そう面倒くさいからやらないっていう時
も手間もかかっちゃう
ね。
よほどのね、あの金額とかコストがかけたことじゃないと、まあまあまあまあならないなっていう。う
ん、あまあ、ね、やらなくていい理由にはならないですけどね。いやなんか、まあ、一生懸命考えてこうやって結んでも、うん
はい、
全部ぶち壊されることもあるよねと思って悔しいなと思います。
それはありますね。
まさしく。
まあ、なんて言うんでしょうね。こう。やっぱ自分のこう心理的安全性を確保するというか、
あまあそうですね、
はい、まあ、なんかね向こうが何かやってきた時は別にまあこっちの裁量で許せるからまあ良いじゃないですか。で、
はい、
もっと万が一こっちが何かしらの落ち度とかがあってやっちゃった時に、なんかこう
ね、まあそうですね、怖いですね。
そうなんですよ、一般的な契約だと結構不利になりがちな面も多いので、
はいはいはい、
やっぱりそこを上書きしておくっていうのは大事なのかなっていうふうに思います。
いやー本当にそうですね。だ今回この中田さんがこの本、はい、ウェブサービスの作り方でしたっけ、
はい、あの良いウェブサービスを支える利用規約の作り方、
あはいはいはい
はい、はい、著者が雨宮美紀さんと片岡源一さんほかっていう方です。
ね、あの非常に参考になったんですけど、
はい、
まあ、ただですよ、これ例に挙げてもらっているこの IT の会社の業務のイメージがつかないので、
は
い、
あ
これを読むのがすげえ苦痛だったんですよ。
あ、そうですか。なるほど。
この会社ではこれやってるから書いとかなきゃダメだよって言われても、
はい、
大変だったな。 こう一応読みましたよ、最初から最後まで。
そうですね、
なかなか難しいですねこれ。まあ僕は中田さんがそうやってもともとなんでしょう、すごくこう、いや、それに対してやってくださるんで、ありがたいんですけど、そうじゃない人はどうやったらいいんですかね。
いやでも僕も多分僕と同じ作り方をやるほかないなっていうふうに思います。もう2つだけです。1つは何か今紹介した本とかのひな型を使う。
ひな型を使う、
はいはい、でプラスでこの本にも書いてあったんですけれども、競合他社の利用規約を参考にする。もう基本的にはもうこれですね。本にもありましたが、実際の弁護士とか企業の法務部も結局はその類似サービスとか競合サービスの利用規約を見てるみたいです。
じゃあ自然と常識みたいなものが形成されてくる感じですね。
そうですね。だからいくつかの多分その類似サービスの利用規約ってほぼほぼ似通ってるはずなんですよ。っていう最適解にこう近づいていくなっていう。
なるほど。なんか横に並んで手をつなぎながら、
みんなで渡れば怖くない。はい、まあその上でなんか独自のね、その自社サービスに独自のポイントがある場合はそこをちょっと気をつけて書いておくっていうのが、まあ3段階のことなのかなっていうふうに思います。ひな型、類似の規約で自社の独自ポイントみたいな。
はい、そうですね。
まあ契約書って何事に何でもなんですけど、やっぱりなんか決まった文言とかあるわけじゃないじゃないですか。
はい、
だから結構まあ自分の言葉で書いてもある程度大丈夫なんだなっていうのはやっぱり、
まあ約束、そうね、約束できるから、
はい、っていうところですかね。あとは最近の兼ね合いで言うと、やっぱ結構に2つ目のプライバシーポリシーとかはなかなかやっぱり悩ましいポイントが結構多いなと。
難しいっすよね。
難しかったですね。利用規約よりもプライバシーポリシーが気にするポイントは多いかなというふうに最近は思います。
このデータの使い道がってことですかね。
そうですね。なんかその、まあ、利用規約と、まあ、プライバシーポリシーもそうなんですけど、あんまりこう法律ではガチガチに決まってるわけじゃなくて、そうなんですよ。
最初の基準が曖昧なやつを自分でちゃんと考えて決めなきゃいけないと。
そうです。わざと多分そのいろんなパターンがありすぎるから、法律では本当にこうで、法律って改定が難しいので、かなり一応法律はあるけれども、かなり幅を持たせていると。実際我々が従わなきゃいけないのってガイドラインなんですよ。
はい、
でガイドラインが各省庁出していて、はい、どこを出してたかな、消費者庁がまず出しているので、
はい、
対消費者のやつであればもちろんそこに従うのがまず第一です。
はい、
であとは、経済産業省も何か、出してるはずだったので、そこもチェックするというのがあって、結構そこが本当にもう PDF100 何枚とかので。まあ、全部はとても見れないんですけど、結構でも当てはまるポイントとか見てるとかなり書いてあって、あ、結構これは参考になるなっていうのは。
なるほど。
思いました。だから全部見るんじゃなくて、こう自分のところに当てはまりそうなポイントは見ておくとまあ良いかなというところですかね。
ガイドラインね。そう、困るんすよね、ガイドライン。
結構コロコロ変わるみたいですね。
変わるんすよ、ね。まあ、この契約に関してじゃなくても、僕がやってる仕事でも、はい、何見たかな、動物実験に関する、
はい、
これも法律で決めづらいみたいで、こうやって、どこまでやっていいのかなと思った時があって、 で調べても調べてもどんなに深く入っていっても堂々巡りで曖昧なことしか言ってくれないんですよ。
そうでしょうね。なんかもうガイドラインでさえやっぱり幅がある。
そうなんですよ。でガイドラインに最終的に書いてあるっていうか、最終的には自分たちで決めろって書いてあるんですよ。
これはひどい。
委員会を作ってみたいな。でもしょうがないからの、なんかあの農林水産省のに電話して、いやちょっと実験動物実験についてこれどこまでやっていいのかちょっと教えてくれって言ったら、
はい、
まあ結局決まってないから、あ、うん、そうそう、でもその時ね、まあ要するに業界団体の中で力のあるところを教えてもらってくれたんですよ。
はいはい。
まあその時に電話しながら検索してたと思うんですけど、多分。
あ、なるほど。
でもなんかまあ一応その担当官の方が、まあ、ここに一応書いてあるからこれを参考にしてみたらどうですか的なところでまたガイドラインを教えてもらったんですけど、
ああなるほど。
一応他社でこうちゃんとしてるところはこうやってやってるみたいです、はい、だから法律決まってないからこうしなさいとも言えないし、
うん、
でガイドラインガイドラインでずっと、うん、結局誰も責任取らない状態の感じでしたね、それについては。
そうでしょうね。結構縄張りというかね、あの象徴の領域をまたがるところとかだと特にやっぱり、
そうですね、獣医関係多いんですよ、
うん、
両方だから厚生労働省と、
はい、そこら辺は難しいポイントかなっていう。はい、あでも今あの内田さんがやったように、あのやっぱり、はい、悩ましいポイントがあるとき、やっぱり問い合わせるのが一番確実というか、
うん
うんうんうん、大事みたいですね。その実際にこう問い合わせたどうかも、なんかその、まあ、判断されるか評価されるか分かんないですけど、まあ、一つのポイントになるのかなと。
うん、そうですね。
うん、
本当でも、まあ、そうなんです。なんか、もう、まあ、最近はそんなにないですけど、本当にちょこちょこあり、はい、問い合わせてましたよ。
うんうんうん、いや本当にな
んか獣医師法も曖昧な部分が結構あるので、で見なきゃいけない、あの、うん、例えば直接見ないと治療しちゃダメ、処方しちゃダメ、まあ当たり前ったら昔からそう決まってるんでそうなんですけど、その指示書を書いて処方するときには、基本的にいつも行ってる農家だったら書類で薬を処方してもいいですよみたいなルール。でもそのいつも行ってるってどれくらいなんですかと。
あえて書いてないんですよね。
そうそう、この場合どうなんですかって、
はい、
みたいな。で、はい、それを業界的にはなんかそれも民間の下の、薬屋さんとかに聞くと、いや、まあ、一応月に1回は行くことにして記録残すようにはしてますけどねみたいな。
あ、
一応それで、取締りは受けてないし指導も受けてないから大丈夫なんじゃないですかねみたいな。
なるほどですね。
そういう、ま
あ、省庁用語とかもありますし、法律文書でもやっぱり法律用語が結構いろいろ、なんか多分これは知ってる人じゃないとわからないだろうなっていう読み方とかもあったりするし、うんうん、しますしね。なんか速やかにとか遅滞なくとか、
あ、はいはい、
なんかそれぞれなんか想定してる期間が違うんですよ。
あ、
速やかにと遅滞なくは全然違っていて、
あ、そうなんですか。
いや、そうなんですよ。あの、一緒なんですけど、日本語上は。法律文書上は違う。
いや、大変だ、それ。なんかそんなことしてたら、
はい、
まあ、その事業の規模にもよりますけどね、
うんうん。そうですね。
専門にやってもらわないとできないですよね。
そうですね。まあね、大きい、ちゃんと本当にもう売り上げがね、一定規模経ってきたら、やっぱりそれは専門職に見てもらう方が絶対いいなっていう思う。うん、はい、あのテスト的に立ち上げるサービスとか、あと事業規模が小さかったらやっぱりそこまでのね余力がなかったりしますので、うんうん、 でまあ、そういう時はもう自分で、もうさっき言った3段階の作り方でやるのが良いのかなと、
うん、
いうふうに思います、ね。最低限のディフェンスをやると。
はい。
はい。いうと。
避けては通れないので、頑張りましょう。
結構、ウェブサイトとかだとよくあるのが、なんか、制作会社が、なんか、サンプルで出したものをそのまま使っちゃうっていうのよくあるんですけど、
は
あ
は
あ、なんかもう本当に、本当に、本当にこれは何も書いてないに等しい規約ってあったりする
ので、そうなんですね。
それは多分やめた方がいいかなっていう思います。
まあ性格でしょうね。一応僕は怖くて見ますけどね。
はい、はい、そうですね。怖い思いをした僕としてはやっぱりちゃんとしたいなっていう。
おいおい、またちょっとずつその規約も成長させていけるように。
そうですね。はい。ま
あ、売上が立ったらいいな。
はい、そうですね。ユーザーに通知を出して、まあ、再同意を何らかの形で、まあ、再同意もいらないぐらいですかね。規約の変更って比較的ライトに考えられているので、最初に同意を取るときよりは厳密さはいらないみたいです。うん、ほど不利益な変更をしない限りは。
はいはい、
なので、まあ、変更に合わせて変えていくのは良いかなっていうふうに思います。
まあ、騙そうと思ってやってるわけじゃないですから
ね。そうですね。
はい、この規約を作る。悪意がある場合はね、よっぽど大変でしょうけど、はい、いじめないでねっていう、この非常に、
いや本当に
消極的というか、怖がってな、ビクビクしながら作ってるだけなので、
まあでも最初にこう乗り越えておくと、後々楽かな
と。そうですね、本当に。
はい。
はい。
どうですかね。はい、そしたら本日は、はい、吉田さん、ウェブサービス。契約と契約についてさせていただきました。
はい、
内田さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい。